曲芸気味シェルター第
よいやみとかしーやとか言いようあるけど、何の語呂にもかかってないのよ。ありそうでないのよ。いやもうそういうシャーとかもうそういうの超えてるのよ私。言い飽きてんの。絶対どっかで言ってるし、シャーとか言ってないか。だってほら400回台がはそんな経ってないもんね。あ、じゃあシャーかな。シャーの回かな。6月22日土曜日配信予定回って書いてある。最近こういうの書いてあるんだよな。軽打ち合わせしたことと別のオープニングトーク喋るんだけど、この間、まあ、この話本当に嫌いな人いると思うんで、サクッと終わらせますけど、この間ね、スタジオの廊下にね、割とデカめの G が、
ほら
出たんですよ。
やめなさい。
そしたらね、吉野さんがね、なんかね、吉野さんが先に見つけたんです。で、なんか悲鳴上げて後ろにジャンプしてたから、えって言ったんですよね。そしたらしばらく無言でもーとか言ってんの。で、何よつってどうしたのって言って、いやちょっとちょっととか言って、ティッシュティッシュとかって言ってて、何とか言って、いやもうとか言って、なんかその隅っこのあたりを指さしてるからパッと見たらいるんですよ。で、私が夏だねって言って、いや、ほんと夏だね。やっぱ一年ぶりに見たって感じ。もう、どいてください。ティッシュとか言って。なんか、バタバタしてんだか、落ち込んでんのか、へこんでんのか、よくわかんないテンションで、ティッシュとか言って、もう一目散にティッシュを探して、うろうろしてるの、なんか。うろうろしてるし、おろおろもしてるの。で、私パッと見たら、ちょっと離れたところに、そのもの用ではないんだけど、まあ殺虫剤的なものがちょっと弱いやつなんだろうけど、があったから、これ効くかなとか言って、なんか、やめてください、やめてやめてとか、飛ぶやめてとか言ってんの。だけど、吉野さんめっちゃ一平がテンパってんだけど、だってさ、このままさ、ここに置いとくとしたらどうすんのそれ。掴むのティッシュのまま、生きてるまま、それこそ飛んでくるよって言ったら一歩下がったの。吉野が。だから一歩下がったなと思って、まあやってくださいどうぞみたいなことなんだろうなと思って、シューみたいなことするんだけど、まあ弱いからバーって逃げるじゃん。あー、逃げるわとか言って、私バーって追いかけながら、そしたら別に一平の方にそこまで行ってないんだけど、動いてるのが目に入ったのか、タンタンタンタンタンって下がったの。5本ぐらいタンタンタンタンタンって。で、なんかもう頭抱えて、もうとかって言ってて、で、私が、あ、死んできた弱ってきたとか言って、とか言って、かわいそうにな、私に見つかってしまったばっかりに。バタフライ今日ってレクイエム歌いながら殺してあげてたんだけど、そしたら、変態ですよ、頭おかしいとか言って、引いてますとか言って、で、5分ぐらいスプレーをちょいちょいして、まだ死んでなかったけどね。で、さすがにすごいよねとか言って、こういうのを切り抜けて今の時代まで生きてきてるわけだからね、こいつらはね、みたいな話をしてて、ずーっとその間一平がなんかもう廊下になんかもう体育座りみたいな感じでげんなりしてて、で、どうすんのこれ、ここに置いとくの、床も全部殺虫剤でめちゃめちゃだけど、殺す、雑誌もやめてください、死亡フェロモンっていうのがあるんですみたいなこと言ったでしょ。死体フェロモン、集合フェロモン、あ、その集合フェロモンだから、ゴキブリをそこでバーンとかって完全に殺しちゃうと、その他の近くにいる仲間たちがそれを嗅ぎつけて寄ってくるみたいな恐れがあるから、やめてください、殺さないでとか言って、で、なんか、うわーとか言って、なんかゴキブリをティッシュで掴んで外にみたいな感じなんだけど、で、私はその外のことは知りませんけど、何をしたか知らないけど、まあ、外に捨ててきたんでしょうね。で、げんなりして帰ってきて、で、私はその間に床掃除も全部拭いて終えてました。夏ですね。吉川かなと
吉田プロ
曲芸ギリーシェルター
吉川ジョネです。
おはようございます。みんみんみん吉野一平です。盛りすぎ、盛りすぎ。
いやほとんど
誇張がひどい。
そんなことないから、マジでそうだから。
誇張がひどいから、
こっちから見たらそうだ。
体育座りなんかしてない。
はい、じゃあもう正確に言ってやるよ。階段に座ったまま動かなかったんだ、うん、
やっぱ階段には座ってましたけどね、
うん、だから分かりづらいなって思って体育座り、大体同じフォルムだったからにしたけど、うん、もうずっとこうやってこのまま動かなかったの。
いや、そんなことないよ。
マジで。
しかも引いてはいた。
うん、だから私が、うん、とか言って、
うん、いやだってあの歌う人初めて見たから
なんかかわいそうじゃん一応。
どういうことよ。
いやどういうこと言って、それはあのだって私って、はい、長々使ってた、なんだろう、ハサミとかその日用品、うん、カミソリとか何でもいいんだけど、劣化したものを捨てるときにありがとうごめんねみたいなこと言うときある人なの。なんか分かんないけど染みついてんだよ、うんうんうん、ありがとう。
愛用品に対して
そうごめんなさいありがとうございましたとかっていうの。
でも G に感謝はないでしょ。
いや別にないよ。でもさ、その椅子の虫にも五分の魂という言葉ございます。
椅子
椅子の虫にも五分の魂という言葉あるんです、はい、だでもそのいくらね意味嫌われてる虫とはいえね、うん、あんなねひっくり返ってるのにずーっとあのスプレーして、あーこいつ足6本だ昆虫なんだとか私に言われながら、殺される筋合いないよなみたいな気持ちにもなるんですよ。自分がそうだったなって思うから、何なんだろうなって。ただ歩いてただけでわーとか言われて、だから後ろに飛ばれてなんかティッシュとか言われてみたいな、そういう気持ち、なんか若干ね、あの好きではないよ、前も言ったけど、うん、この間吉野さんにも言ったけど、決して好きではないから、会いたくないから、そのスタジオ全体にももう入らないようにいろいろやりましょうって言って、私も自宅でもやりましたけどね、うん、発火のスプレーが効くとかっていう情報を得たんで、もう家中の窓のとことか、なんか何入り口とか、別にゴキブリ以外でも蜘蛛とか、うん、そういうあのハムシとかね、そういうのにも効くから、私、虫全般が。あんまり好きじゃないんで、できればあと蚊にめちゃめちゃ刺されるからね。
でもまあ吉川さんもあれですもんね、 G よりも蚊の方が苦手ですもん。
蚊はもう蚊と変える、これはもう
逆に叫びますもんね。
いやもうあの叫ぶというか、うん、あのマジで倒れちゃうかもしれないから、うん、ショックすぎて、あのまあ蚊もまあ変えるだな、でも、うん、蚊と変える、かなり双璧なしてるけど、あの何度も言ってるけども、
まあまあ吉田さんね、子供の頃にね、
あの
靴の中に入ってて知らずに踏んじゃったって、
シリカエルが入っててそのまま履いたことがあるから、ね、もうこのトラウマはないよ本当に、
まあ、ないでしょうね、うん、まずね思わないよ、
靴の中に
いるなんて、
ぴったり収まってるなんて思わないでしょ、うん、子供用の靴だからね、うん、
しかも玄関の中にある靴ですからね。
いやあのね、
あそうだった
んですか、まあ、外っていうか、あのうちね昔住んでた団地すっごいね、あのめっちゃ古い団地なんだけど、2階建てで庭付きの団地だったの、うん、でそれが5個っていうか、その5個ね、あのと5個並んでるっていう、その横長の団地で、それがいっぱい密集してるような地域に住んでたの、うん、だからあのなんていうの、下の玄関というか、玄関は正確にはその、ま、あの真裏というか、
ほ
あの庭から入る、
あ大体子供はね、勝手口ってことですか。
勝手口じゃない、あれ勝手口なんだ、
まあ、玄関の裏側にある、パッと入れる、まあ、
ってことはあの家玄関ないわ。
は
あの家玄関ない、
玄関がない、
うん、あのね
だからそのどこから入るの。
いやだからその
窓から入る、
軒下みたいなことになってて、
まさかの地下から、
じゃベランダがあるのね、上に布団ホースすごい狭いけど、ベランダが、それで、そこになんかそのトタンみたいな感じで屋根がついてるわけ、ね、だから一応そこの私の靴が置いてあるとことか、多分そのみんなが家族が出入りしてたその縁側から上がるみたいな、畳のところに、
うん、
みたいなところに、
うん、
その一応雨はかからないから、みんなの靴とかも確かそこに置いてあるわけ、学校で使う道具とかね、
いわゆるベランダみたいなところに置いてある靴ってことですか。
まあ、だから縁側だよ、縁側は分かんない、
あ縁側分かんない、だからあの外側の廊下ですよね。
外側の廊下っていうか、だからこれくらいの高さがあって、うん、なんかおばあちゃんとかがこれくらいの感じで座って、なんかあの将来はさ、あの
だからベランダですよね、
年を取って、ベランダって言わねえわ、日本人か台湾の人か、
なんで今のベランダでしょ、
縁側座れるぐらいの高さのがあって、うん、でそこから家族は全員出入りしてたの。
へ
え。でもよく考えてみたら、
その反対側に玄関ないんですか。
そうだからよく考えてみたら、その反対側ってもうなんか トイレとか、まあ、キッチンというか台所とお風呂がつながってるみたいな、
外側の話ですよ、
いや感じで、うん、でもうそのドアがもうなんていうの、開けるときもバンってしなきゃいけないし、閉めるときもバンってしなきゃいけない感じで、
立て付けが悪いのね。
で鍵もないしっていう、
じゃあそれ勝手口ですね。
でしょ、ってことはあの家玄関ないんだよ。
そんなのあんの。
いやマジ信じらんないクソ団地だから。
あ、でも昔の長屋はそうか。
あ、そうかもね、長屋テイストだ、言われてみたらあれ。
ああ、
もうだからうちの貧しさたるやもう半端じゃなかったから。
まあ雨漏りひどかったらしいですね。
親父がまだ家にいなかった頃です、うん、この辺の話込み入ってくるんでもうそれ以上言わないですけど親父がまだ いなかったんです。その6年後ぐらいに帰ってくることにはなるんですけど、
うんうん、
で
だからまあ吉川さんの後から生まれたんですよね、お父さん。
まあそれでもいいですそれでも大丈夫ですけど、うん、で母親だけの稼ぎでほぼ生活してるんでしょうけど、はあ、私その当時幼稚園とかだからね、うん、あんま分かってないけど、うん、でもそうなると絶対に月に稼げて7万ぐらいのはずなの、あの時のタイムスケジュールを考えると、うんうん、ってなると
込み入ってるんだったらなわざわざ自分から話さなきゃ
いけない。どう考えても家賃2万ぐらいのはずなんだよね、あの団地。
おお。
で2階建てだよ、
うん、すごい。
もうどんな欠陥があったとて許せって感じでしょその管理会社にしたらさ管理会社か、あ、市か、
家賃2万なんだから、
う
ん、
そう、もうほとんどただ同然なんだから文句言うなよ、うん、みたいなことなんだ、うん、じゃないの、
ね、
だってうちだけじゃないもん絶対、あの1階なのにめちゃめちゃ雨漏りしてくるっていう、うん、2階ならまあいいよ、まだ分かる、
ね、
うんうん、なんで1階の リビングというほど立派なものじゃなかったけど畳の部屋に、うん、あの天井から30箇所ぐらい水が落ちてくるのよ、
まあ、だからもう2階と1階の間が水たまりなんでしょうね。
そうなんだろうねそこにもう水がびっちゃり入っちゃってんだろうね、蓄えてダムみたいなうーん、だからもうすごかったよ、その時のことを思い出したよね。うーん、まあ、え、何の話だっけ。あ、だから、はい、それぐらいの時期に私はトラウマ、はい、そのカエルのトラウマが、
うんうん、まあ、確かにその環境だったらいそうだわ、
でしょ、うん、植え付けられてて、まあ、それですっごい田舎だし、うん、めちゃめちゃ至近距離にかな結構深い森とかあったし、
はいはいはい、
うん、だからもう結構のびのび彼らは生きてたろうなっていう、うん、
だからまあ自然と共存してたわけですね。
そうそう、感じだからね。そうで、この間 Google Earth で見たらもう綺麗さっぱりなくなってたけどね、その団地自体、うん、なんかイオンとかできてたわ、マジかって感じで。
逆になんかなんでしょうね、
あって欲しかったんだけどな私。
そう、歴史がある建物だったかもしれない
ですね、
う
ん、いや私本当にあるとしたら一回行きたかったんだよね、死ぬ前に。なんかもう多分自分の記憶よりだいぶ小さいし、
うん、そうですね、
あの家、
うん
うん、いや見たかったわ、うん、っていうことで、まあ、こんな話してるんですが、
はい、
まあ、夏がね近づいてきたという話をね、ちょっと皆さんゾワッとする話で始まったと思うんですけれどもね、
はあ、
夏が来るということは、
うん、
夏用の作品にも着手してますよということで、
はい、
ね、この間雪のさつきさんをお迎えしてね、
うん、
最上真子のショーの収録をしてきたんですよ。
早い、
イエイイエイ、これはね、うん、今回ちょっと早かったですね、うんうん、私もせかされましたんでね、うんうん、頑張って書きまして、でまあ雪乃さんが本当に良い人で、
まあね、もうお人柄もお芝居も一級品でしたね。
すっごい気さくな人で、もう本当信じられないぐらいお芝居上手だったね、
うん、
なんかなんかさ、改めて思わなくない、なんかそのまあ、純子さんも上手だし、オマチュンも可愛いし、うん、なんかこういろんな人、まあ、例えば涼子姉さんの芝居をさ後ろで聞いてたらさ、やっぱすげえなとかって思うけど、うんうんうん、なんかそのある種ゾッとしてくるというか、うんうん、なんかそのなんかっていうぐらい、いやもうっていう言葉を失ううまさをさ改めてさ感じることってさ、結構なんかまあ、いろんな回数こなしてると、まあ、少なくなってきたりするじゃん、
うんう
ん、それがなんか一気にこう初心に戻らされた感じというか、
水準が高すぎて、
うん、
なんか演出的なディレクションとか吉川さん言ってましたけど、
いや、まあ、
そういうことを入れることが無粋なんじゃないかっていう風にこっちがなんか、うん、恐縮じゃないですけど、うん、思い直されるみたいな。
いやだからまあでもこうして欲しかった、だから本来はこうして欲しかったんだけど、今の雪乃さんのも全然あるんだよなって
想定しているものと違う答えがもうそれで正解になってくるみたいな、
うん、そうだね、
うん、塗り替えられる感がすごくて、
うん、いやすごかったね、あの収録は。私本当にインスタにもめちゃめちゃ長文でその収録のこととか 作品お願いしますねっていう文章をこの間昨日かな、うん、アップしたんですけど、もうとにかく なんかねあのほぼ初めてあんなに泣きそうになった。
うん、
メロドラマ2の時もちょっとあのうるっとはしそうになったんだけど、
2?
うん、2の方、
あー、うん、2の方、3は
方、お伏せさんが、
はい、
あの喋ってるあたりで、うん、ラストの方でね、
はいはいはい、
あの辺でちょっと泣きかけたんだけど、はいはい、でもそれをもう軽々と超えるぐらい、うん、本当に泣くかと思った、あの、うん、
まあだから、うん、ゆきらさんがやってる、うん、あのキャラクターのセリフの一つ一つが、
う
ん、もうなんかストレートに刺さってくる、
ね、そう、なんか別に、うん、なんかそこまで私、感情移入を自分がするような、
うん、
まあそな、なんとちょっと刺さる、それがね書いたセリフが自分的に刺さる経験をしてきてるからそういう文章が書けてることは間違いないと思うんだけど、うんうんうん、
でまあまあ自分で作った言葉ですからね。
そうだよ、だって自分が書いた本で現場でさ役者さんがやってくれてんの聞いてさ、おいおい泣いてる作家って本当に痛いでしょ。どうしたんすか、何自分で自分に感動してるんですか。
なんかあのちょっと別の方を思い出してません、
何を、
え、あの犬が犬が亡くなったシーンを読んで役者さんが、
いや、ちょっとそれはあのあれね、
聴者今何待ちって言ったら、いやちょっと、あ、いやもうあのちょっと書いた本にちょっと今感動してくれみたいで、いや本当に
もうずっともう涙が止まらない状態なんでみたいな帰れよで言いかけたの、ここまで出ただけ。
入りのその時点で入りの2時間待ちでしょ。
そうだね、もうあ2時間ではないけど、まあ1時間は経ってた絶対、うん、でずっと、あ、ちょっとあのあちらで台本でもチェックしておいてください、ちょっとお願いしますみたいな感じでずっと待たされてて、本当にトントントントントントンだよね腕時計トントントントントントントントントントンってでもう待てど暮らせど、でも飲み物買いに行っていいかどうかも分かんないし、もうその間に呼ばれたとしたら私上にあの上のコンビニに飲み物、
収録中はねあのもう防音になってるから何やってるか分からない、
飲み物買いに行きますし、うん、って感じなの。でもそのすいません飲み物かなんか買いに行きたいんですけどいいですかっていう言葉を用意してるんだけど誰もいないし、広い待合室に私が一人、
自分が出たタイミングでね、うん、吉川さんお願いしますって来られても困るし、
意外とそういうことあるから、
あるあるある、
うん、だからうーんと思ってなんだかんだ1時間過ぎぐらい待ってて、やっと一人来たから、あ、すいません、すいません、もう逃がすもんかだよねすいません、すいません、すいません、あ、ごめんなさい、あの何待ちですか、あのなんかありました、マシンかなんかみたいなこと言ったら、あ、いやちょっとなんか台本に感動してくれたみたいで、やっぱ感受性が本当強いんでしょうね、ちょっと涙止まんないみたいなんでみたいな、
もう声じゃないアクションなんだ
ね。いやもうね本当その現場で 役者も そうだけど書いた人も含めて、うん、スタッフ4、5人ぐらいでブースの中で泣いてたんだけど、結果的に感動で、うん、もうね本当に帰ってほしかったし、その中心にいる役者もう撮り終わってんだよほとんどそのクライマックスに差し掛かるぐらいのところで決壊してもう泣きが収まらなくなったっていうやつで、うん、泣いてて芝居ができなく、仕事止まってるわけですからね。そうだよ、泣いてて仕事ができなくなったからみんな誰々さんの涙を待ちましょうみたいな、なんかクソみたいな時間、地獄の時間が多分決められたんだろうね、
役としてね入り込んでね、うん、ちゃんとしあのお芝居をしながら、うん、あの本当の涙を流すのは全然いいんですけど、
いやだから、うん、あのもう
本読んでるし事前に
いやだから本当にその分かるよ、なんかいい話だなっていうので、うん、あのやってて、うん、あーこれはもうほんとちゃんとやりたいなとか、
うんうん、ありますね、
あー次このセリフ来るかってことはここちょっと弱めにしてこれ強調しようとか、うん、でもさ普通そういうこと考えるでしょ声優さんって、
う
ん、
まあまあ計画的かつ自然にっていうね、
うんうん、で私それでもどっちかというとその泣いてた彼女のような、うん、その感性でやっていくタイプではあるの、
う
ん
そうです
ね、計算をしていくというよりは、うん、だいたいそういうのでやっていく人だから、ちょっと感情移入してテントウムシ一家の七葉が泣いてるところで実際ちょっと泣いたりしてんだけど、
うんそうですね、
でもそんな号泣して動けなくなるぐらい泣くんだったらもう向いてないからやめた方がいいしっていうか本当にあの その作品同人だし、彼女もその当時今はちょっと分かんないんだけど、うん、完全なプロじゃなかったから、うんうん、これだからよって思ってたんだけどいやその先は言わないですよ、これだから何
言ってる言ってる、もう言って
ない、もう本当に勘弁してくれって話、
C まででかかってる、
本当にこれだからっていうね、
うん、まあまあね、あのだから本当にだから決壊して セリフも言って感情も乗せてやり終わりましたで、ブース出てもうおいおい泣いてるみたいな。
いやだからそれだったら勝手に泣いてればいいじゃん。
だったらまず全然いいんですけど、
それはもう勝手勝手
止まってますから
止まってて、そのあとあのケツにね、うん、あの
待たせてました
ね。もっと芸歴がある人が入ってくる、うん、まあそれは別に省いてもいいや、とにかく人が来る。
いやでも俺芸歴何年も先輩を待たせてたらもう怖くて無理だわ。
いやだとしたらあの人私より10年ぐらい後輩だよ、うん、めちゃめちゃ後輩だよ。
いやいやもうね
今もうマジ今思い出して腹立ってきたわ。
だから目の奥に怒りがもう、うん、なんか俺炎が見えるもんその時に。
本当になんかあの別に嫌いとかじゃないよ、うん、でも、うん、なんか本当になんかいい加減に、
だからまあね、あ仕事だからね
そう、うん、って思っちゃったその時はね、うん、ちょっと今本当に同じぐらいのあれで腹立ってきたけど、
うん、もう言葉出なくなっちゃったあれだ、ちょっと
一旦忘れよ、ね、その収録のこと、ね、そういうのがあって、うん、まあいろいろなんかあるんですけど、
じゃあ僕らは本当に、うん、もうなんだろう、まあ、一つ一つの現場すごく施設にするタイプの団体だと思うし、和風教育自体が、
うん、
で、あの一個一個も本当に全身全霊本当 100% 使って作品を撮ってきますけど、ま
あ、できる限りね、時間がちょっとなかったりとかっていうのはありますけどね、う
ん、そ
う
そ
う
そ
う、
いつもあのギリギリだったりとか、うん、まあ、時に押しちゃったりとかっていうことがあるぐらいですけど、
うん、
あの今回の収録本当に素晴らしかったんですけど、
いや素晴らしかったよね、
怒りの炎が勝っちゃいましたね。
いや勝ってないよ今ゆきのさん思い出したら落ち着いてきたゆきのさんのなんか
目が見えちゃう、
そうゆきのさんのなんだろうな、そのあの視線の優しさとその声のトーン、
いやすごかったですね、
とあの細い体のそのなんかシルエットの感じ、
うん、
とかなんかいろんなことを思い出して、あと純子さんの声、うん、いやもうすごく全体的になんか非常になんかこういちいち来るなっていう感じの作品で、私インスタにも置きましたけど、ずっと二人の会話劇みたいな感じになってくるんだけど、なんかこう不思議と聞いてて飽きずに、なんかむしろ聞き入っちゃうなっていう感じで、なんかもうねちょっとあのお芝居を本当に聞いてしまって、ドラマ CD 聞いてんのかなっていう、昔のね昔の自分がドラマ CD を聞いてる感じの楽しい、これは面白い、聞いちゃうわっていう感じの聞き入り方をしちゃって、
うん、
あ、なんだっけな、さっきなんか直してもらおうと思ったんだよな、どこだっけなみたいな感じで、ふっと気づいて3ページぐらい前を見て、あ、これだこれだみたいな、
うん、
でもこれにチェック入れてあるけど、これ何を直してもらおうと思ったんだっけ、あ、イントネーションおかしかったのかな、あ、忘れたみたいな、
うん、
そういう現象が起きてたね。
うん、すごかったですね、うん、あとほぼリテイクなかったですね、リテイクじゃねえや、 NG、
あ、うん、言い間違いとかでも本当に数えるぐらいだよね、
ほぼなかったです、
うん、3回ぐらいじゃん、
うん
うん、あの長丁場で
なんか純子さんも引っ張られたのか、いつものあのニャンニャンニャンニャンニャンが多分なかった、
あ、なかった、うん、1回も出てないよニャンニャンニャン、
1回しかなかった、
1回あった、
うん、1回だけあった、
私聞き逃してるよあの本当にね今回ね、でもねすっごいあの、まあ、2人ほとんど2人、
うん、
あの他の脇役の方の声優さんとかね、そういうのもあのそういう方々にも出ていただいて協力していただいてるんですけど、うん、基本的にはそのゆきのさんと純子さん、あ、まあ逆ですね、純子さんとゆきのさ
ん
がずっと喋ってる、だから2人だけのお芝居なんで、
そうですね、
あのなんかでも影響を受けるっていうことかね、そのずっと密室のさ空間でさ長い時間、まあ、あれだけのレベルの人とさずっといるとさ、もう純子さんもさすごい気が引き締まってきてさみたいな、
うん、なんかなんだろうな、でもまあ感化されてたんだと思うんですよ、
うん、純子さんも頭が柔らかい人だからね、
うん、だからすごい崇高な空間だった、だから本当にねスピンオフらしい、
うん、
スバルくんシリーズにはない空気を、
うん、
あの場で作り上げてくれてたので、本当にこれはね、
うん、
ぜひ聞いていただきたい。
でもねどうしようって今思ってんだけど、本当にくすっとも笑わないと思うよ、
あ、
聞いてる人笑うとこ一箇所もないよね、私書いててそれだけ気にしてたの、これ笑うとこ一個もないんだけどいいかなって、
あ、でも確かにちょっと集中しすぎてて、確かに、うん、微笑ましくはあっても、
うん、
だからギャグシーンがないですから、そもそも
ないよ、リテラトバリタウルスとかないよ、
うん、そうですね、
うん、アリアルスなんだら
バルネトリーラバルスバルス、はい返事です、やったー、俺生き返れるんだ、覚えてる覚えてるセリフ入ってる、
一旦落ち着いてもらえるそういうのとかないから
ないですね、
うん、だからその皆さんがどう予想したかわからないけど嵐嵐で死んだって いうのはあながち間違ってないことにな
る。いやいや、だからちゃんとそういう整合性、本編は本当に本編に戻れる感じになってる。だから感想のコメントでも僕多分言ったと思うんですけど、本編聞いてスピンオフに行けるし、スピンオフから本編にも行けるしって、ずっとスバルくんループができる感じの生スバルになっておりますので、
生スバル
いやもうなんかあれ、
いやだから
意外と見返してたらあれスピンオフシリーズ生スバルだなと思って、
生で書いてあるからね。だからそのあこういう経験を経て、はい、まこちゃんは異例会に来たんだなってしみじみ思う、
ね、う
ん、
思うと、うん、あの感じ方がまた変わってくるのがいいですね。
うん、
というわけで、曲芸ギミシェルター第418回ですね、収録時間1本分が終わりましたので、これからですね、本編に入ってきて、前半の部分はねもうざっくりとカットしていきたいと思いますので、
私今の時間ほど本当に無駄だなって思うことないけど、
僕が30分前に思ったことですね。
なんで言わないの、早くメール、早くメールって。
いや、言ってましたよ。まあ、言うなれば、もう収録が始まる前からメール読んでくださいって言ってましたから。
いや、だって私、あの時、ツムツムしてたし。
はい。
うん。
ふざけんな、この野郎って思ってました。
うん。だから、ツムツムしてる人間に何言ったって耳入んないよって思ってたから。
仕事する気あんのか。
いや、だからもう、その時はしょうがなかった。ハイスコア狙いだったから。
知るか
い、ね、というわけで、メールを言ってみたいと思いますよ。
はい。
ねえ、考えてる暇はない。スバル深夜よ、今は全力で走れ、
走れ
走れ
走れ走れ
走れ
走れ
走れスバルさん。
これは平凡なただの冴えないダサい一人の人間だと思ってた。
多分突然死ってやつね。
なんや、死にたてのほやほやがい。
はぁ、特に偉業を成し遂げるわけもなく、さして特徴のない人生を送るものだと思ってた。今までお世話になりました。
待ちなさいスバル君。
話してください、俺にはそんな力なんてない。あんなこといきなり言われて、はいそうですかって戦えるくらいなら、無駄手を作る勇気だってあったはずなんです。
命、家族の大切さなんて思い知るはずじゃなかった。
僕が死んだ時と全く同じなんですよ。
みんなのことが大好きですもの。それが壊されかけているというなら立ち向かうべきじゃありませんの。
そうなれば俺も本気を出す。
でも
助けたい人がいるのよね。何も今死ぬことないもん。
この俺が頂点に立つ、その目的を邪魔する者は容赦なく切り捨てる。
君が一番人質としての価値が低いんだ。抵抗するなら殺して差し上げ。
この世で一番大切な人が捕まっているんです。自分だけ逃げ隠れするわけにはいきません。ありがとう。
私あなたのことを愛しています。
俺は約束したのだ、この異例会に平和をもたらすと約束したのだ。
俺は幸せが壊れないように全身全霊を尽くして努力してみせる。それが生きるってことなんだ。もう俺は逃げない、最後まで戦うんだ、家族のために。
走れスバル君。
和風曲芸オリジナルドラマ CD、 走れスバルくんシリーズ、気
小
戦
争
乱
海
名
全7巻
好評発売中。和風曲芸
走れスバルくんコンプリートボックスもよろしく。
ラジオネーム、クーカちゃん、
うん、
ちょっとバリエーションがね、もう切れてきました。
びっくりしすぎて、もう、みたいな、なんか、口の喉についてる動物が、顔を出しましたけど、今。
ラジオネーム、クーカですがデフォルトだとしたら、
はい、
この間、スタジオまでの道歩きながら、うん、私が、あれ言ってたじゃない、懐かしい CM で、スコーン、スコーン、小池屋スコーン、カリッとサクッと美味しいスコーン、みたいなさ、CM があったね、とかっていう、言ってた、あ、ポリンキーか。 ポリンキー、ポリンキーっていう CM があったねって言ってて、はい、教えてあげないよ、じゃんっていうメロディーだねって言ってて、その時に私が、多分、松もだったら、教えてあげないよっていう上ハモと、教えてあげないよっていう下ハモを書くと思うんだよねっていう話をしてたじゃん。
はい。くだらない話をしてましたね。
空かですが、デフォルトだとすると、空かです、え？じゃあ、空かですだな。みたいなハモリができるなって今思ったの。だからそれを重ねてみてほしいなって今思ったんだけど。編集で。待って。デフォルトなんだっけ？え？ラジオネーム。空かですでしょ？空かです空かですこれ、合わせてくんない？ね。
まあ、どうなってるのか。
下も、空か、あ、じゃあ、下がりすぎだな。空かですこれ。空かですね。これ、合わせてみてください。ぜひ編集の方お願いしますよ。ね。
まあ、出来上がりが楽しみです。いろんな意味で。
ね。空かです。
はい。
空かです。ね。
はい。
吉川様、吉野様。
一つとして同じのかな。
だからさ、譜面がないんだからさ、起こしてくんないと歌えないから。
じゃあ作り出すのよ。
吉川様、吉野様、スタッフの皆々様、虚偽演出！はい、虚偽演出！空かです、空かです。ね。夏コミ当選おめでとうございます。
ありがとうございます。
早速カレンダー手帳に書き込み宿括弧実家へ連絡しました。
あ、実家へ、
ね、これは便利ですね、うん。そして前回のたくさんの発表に夫婦で喜んでおりました。
お、よかったよかった。
特にステッカーは夫婦揃ってほしいと言ったため、10セットプラスアルファ購入は確実です。
お、10セット以上とかね。
そんなにステッカーみんな求めてたのね。
うん、うん、まあ、ありがたいことですけどね、うん、多分ノートにぎっしり貼るんでしょうね。
ノートにぎっしり、
そんな表紙のところにこう、
板ノートじゃん。でもそれってたまにいるじゃん、ガストとかにさ、歌のプリンス様とかのさ、あの缶バッジだらけのさ、あのそれ用のリュックも売ってるしさ、そういうことにみんなしていきたいのかな、やっぱ。
まあ、でその可能性もありますしね。
じゃあそれやってほしいよね。なんか、まあ、缶バッジはちっちゃいのしかうちはまだ出してないか、でも出していって今後5年ぐらいでそれ系、その板バッグにつけられる系みたいなやつを出してって、どれぐらいやってくれるかもちょっと知りたいです
よね。まあ、だからあのこんなシールの活用方法をしてますみたいなやつはぜひ写真で見たい。
うん、また、カンパガンバ、これ逆です。ガンバカンパだよね。
うん、そうだね。カンパガンバ、確かにカンパ頑張ってほしいけど、頑張るからカンパしてくれってことだね。
ガンバカンパのファンサイトは以前からできないのかなと思っていたので願ったり叶ったりです。スバル君、ショーも今から楽しみすぎてワクワクしています。ゲスト声優さんの雪野さつきさんは、小学1、2年生の頃、ちっちゃいね、犬夜叉にハマっていた私としては大歓喜です。思わず変な声が出たくらいの衝撃でした。
若いのよ。
なるほどね。取り留めもない文章になってしまいましたが、8月12日合ってますか、日付。
合ってます。
にお二人に、
ですね、
うんうん、皆様に会えて新作を聞けることが確定したので、なんて書いてあるのこれ、馬人参か、馬人参方式で今からお仕事などもろもろ頑張りますと、
ご褒美が前にぶら下がってるから、
ね、なるほどね。突然暑くなったり涼しくなったりと寒暖差激しいのでお体ご自愛ください。空間でした。ちゃっ、いやもうね、雪のさつきさんはね、あの前回も言ったかもしれないけどね、あの、あ、言ってないかな、あとりあえずオファー出してみるだけやってみて、断られても全然しょうがないと思ってたから、
そうですね、
だってめちゃくちゃ忙しいみたいだったんでしょ。私は調べてないけど、
ちょうどその、まあ、お願いをした時がさらに忙しいみたいな、いつもの忙しさに輪をかけて忙しい月ですよみたいな状態になってたんですよ。
そうなんだってね、だからそれを聞いて意外と受けてくれたなと思って、もう奇跡だこれはと思って、
千葉さんと同じ時、あの感覚でしたね。
感覚ね、出てくれるんだっていうね。
とりあえず言ってみるだけ言ってみよう。
いやだから本当さ、和風曲芸始めてさ、学んだことの5本の指には入るよねそれ。
そうですね、
言ってみるだけ言ってみよう、
言ってみようっていう、やってみようっていう、
言ってみようやってみよう、そんな番組あったよね。
ありましたね、
教育テレビに。言ってみようやってみようで、
ポッケですね。
ポッケ、
あのお猿のポッケです。
お猿のポッケ、
はい、
あのポッケ
ポッケ
パピプペポ
ー。 えいえいやーやー、できたできた、できたできた、はいはいと、えいえいおーおー、えいえいおー、えいえいおー、なんだよ、もう知らないじゃねえか。
知らない、全然知らないよ。だって、私、行ってみよう、やってみようのやつをちゃんと多分、その世代的に、おそらくその、私はだって、あれだよ、できるかな、できるかな、はてはてふむの世代だから。
で、ふむ
わ。その、やーっとやっととこは、何が、え、だってそうじゃん、そういう歌じゃん。なんだっけ今なんつった私
え、はてはてほんま
ーってはてはてほんまーの世界だから、というわけでね、8月12日、これはもう皆さん開けてることでしょ
う、
善良な良い子の皆さんはね、
うん、
私たちはもうすでに、2作目にねもう取り掛からなきゃいけないですからね、今回の夏コミのね、そっちの方に、
いろいろありますからね、本当に楽しみにしていただきつつ、これからも、いろいろと本当に着々と、進んでますので、スバル君のねサイトなんかも もう形になってきてますから、
はい、
そしてまあ、いい感じになってますよね、
取ってつけたように言うようでなんですけれども、ガンバカンパの件皆さん頑張ってください本当に。
ああそうですね、
私たちが頑張るために皆さんにも頑張ってほしいって話なんです。お金をくれるなら今
相乗効果を生んでいきたいという、ね、まだガンバカンパ始まってないですけど、まあ、投資するに値する団体だなっていうことで、まあ、いろいろとスバル君のものが出したきっかけで、もっと頑張ってくれって、ここまでのことはできた、さらに上を目指すためにぜひ皆さんのご支援をっていうタイミングで出していくので
ね。というわけで、脱線しまくりのね、シャアの回もこれはしょうがないでしょうね。
しょうがなくはないわ、
シャアというぐらい ですからね、
シャアは超えたんじゃないのかよ。
え、いやシャア超えないよ。何シャア超えたの。
自分でオープニングで言うと
分かった。私シャアって勝俣さんの感じで思ってたんだけど、シャーって言うじゃない、かっちゃん。
ああ。
シャーって言うじゃない。
シャー。
あ、ニュアンスが分かんないわ。シャー。気合だよね、あの人のシャーって。シャー。シャー。これ。
うるせえな。
これ気合でしょ？これかっちゃんのこれって。
まあ。
シャーを池田秀一さんの方のシャーにすればいいんだ。そうすればもうちょっと落ち着いてトーク展開できると思います。
ね、じゃあぜひ3倍の速さで読んでいただければと。
え、3倍の速さ？なんで？どういうこと。
シャーって言ったら3倍でしょ。
そうなの。私赤ということしか知らなかった。だって私ガンダム、ガンダム世代じゃないもん私。
世代は世代でしょうが。
世代じゃない、
僕より絶対世代でしょ。
違う、悪いけどうちの兄貴がハマってたから。
だから世代じゃん。
うちの兄貴っていうのは、吉野一平より吉川からって7歳年上なんですけど、
はい、
うちの兄って私よりさらに7個上なんです、
うん、
ってことは、まあ、吉野さんが世代じゃないのは分かるけど、14年違うからね、私だって世代じゃないんですよ。もう十分あの当時難しかったから、戦争ものだっていうことすら理解できてなかったからね、こっちは。
脱線してるからね。
何が脱線なのこれって。メール読んでいい。
違う、だから言ってんだよ、メールを読め。
だからメールは読むよ。読むよ。いいね。
何、手でピッピッピッってやってって。
いや、これマイクロチップ。マイクロチップ、ピッピッピッピッピッ。マイクロチップって欲しいもんね。ピッピッピッピッピッ。
じゃない
の？ペペペって感じなの？
最高じゃない
の？それ開けて、ペペペペ。ピッピッ。マイクロチップ。ビュッ。自転車でチリチリ。それ開けて、ビュッ。入ってしまうから。
結構欲しいもんね。
マイクロチップ。これはもう、本当に危ないよ。キャビネギミーシェルター。ラジオネーム。考察さん。
お、
ねえ、吉川さん、吉野さん、巨源室。はい、巨源室。夏コミ当選。あ、ありがとう。夏コミ当選おめでとうございます。楽しみにしています。
お、来てくれるんですね。
え、来てくれるの？
うん。
いや、わかんない。
あれ、
それは想像で楽しみ
に。違うの、楽しみにしていますって。
いや、でもさ、なんか、行かなくたってさ。
これ、何？これ格好付けでついてるやつ、行くとは言っていないみたいな。
いや、そういうことじゃなくて、例えばなんかその、なんだろう、その、あ、今日武道館でドリカムライブなんだ、とかっていうことを、なんかたまたまネットで知ったりすると楽しみじゃん。あ、今、なんか、
そんなことない。チケットを取って初めて楽しみになる
の。あ、マジ来週の日曜日ドリカム、決戦は金曜日やんのかなみたいな。めっちゃ楽しみ。
何ヘラヘラしてんの。
超楽しみみたいな。
行かないんでしょ。
行かない。で、通りかかることがないかもしれないけど、ちょっと外れて電車乗って物販だけ見に行こうかな。
限りなく興味ないじゃん。
いや、あるあるあるあるある。 なんかもう生で聞きたい曲とかめっちゃあるし。
じゃあ応募しなさいよ、チケット。
なんだっけ、大阪ラバーズとかめっちゃ聞きたいし。
チケット取れって。
いや、チケットは、まあ、むずいんでしょ、
いやいや、ちょ、だから、そこで行動を起こさない意味がわかんない。
いや、だから考察さんもそのパターン考えられるよって言ってんの。あ、今日、8月12日か。へ
え。いや、へえじゃねえ、来いわ、来いよ。
ビッグサイトで今。
来いよ。
へえ、やってんだ。へえ、なんかこっちまで楽しくなってきちゃった
な。あ、なんかお花畑か。
よーし、山崎で分けるか、ポンってね、うん。ロックで行っちゃうやつって、ちゃっちゃっちゃって。
いや、まあ、祝ってくれるのはありがたいよ。
そういうことかもしんないね。うん、来てくれたら、もし来てくれんだったら、それはね、ありがたいですけど。うん、話は変わりますが、うん、ティッシュ5箱250円くらいだったのに、最近350円くらいに値上がりして絶望しています。
いや、それ待って、その店長絶望じゃないでしょ。どうしたの？もう書いてある内容が面白すぎて笑っちゃってんじゃん。
うん、ちょっと面白いよね、これ。まあまあ、でもなんか、オイルショックなのかな。いや、オイルショックだとさ、トイレットペーパーとかティッシュペーパー高くなんでしょ。
いや、まあ確かになりましたけどね。
私が生まれる前にそんなニュースあったらしいよ。うん、
ありましたよ。
最近吉川さんや吉野さんはどんなことに絶望されましたか。
絶望そんな簡単にしねえよ。
全然してるわ私。
あ、してる、
うん、まず私がこの髪色を、うん、緑っぽいグレーにした理由から聞いてもらいたい。美容師がものすごい失敗したからです。
ああ、そうなんですか。
うん、プリンになったんですよ、金髪にした時に。でちょっと、2週間ぐらい経って伸びてきたんで、うん、これリタッチしたいなと思って、前その初めての、美容院行ったって話しましたけど、うん、さらに初めてのとこ行ったんです、うん、でこれブリーチでリタッチするんですかってすごい聞いてくるから、うん、だからっていう、ブリーチでこの頭にしたので、うん、リタッチもブリーチになると思うんですけどねって、うん、そしたら、でもこの明るさだったらカラーでできると思うんですよっていうのをその女の人が、うん、いやだからっつって、私ヘアマニキュアとかヘアカラーみたいなそういう名前のものが本当にことごとく入らない人で、うん、奇跡的に一時的に入ったとしても大体数日で取れちゃう人なんですねって、うん、でそれをもうここもうなんか上京してきてからもう20年ぐらい何回お金無駄にしてきたんだろうみたいなことを考えてる人間なんです。ですからブリーチしてくださいお願いしますって言ったの。うん、わかりましたとか言って
何それ、
わかりましたって感じで、うん、でも技術はすごく良いんです、うん、普通ブリーチする人ってね、こういろんなさ、この根元ってさ、ここだけじゃないからさ、こういうなんか内側とかもこう髪をこうかき上げて
バー
ってや
る、になりにくいように、
そうそうやっていくじゃない、うん、こうやってあの中の方もね、中心のあたりとか、うん、普通こういうのってアルミホイルとかで使ってやっていくんですけど、大体その櫛でこう髪を取るときに一本引っ張るとか、うん、よくあるんです
。引っかかることとか、
そうで頭皮にブリーチ剤がもうべったりつきまくって、もうやけどするみたいに痛いとか、うん、っていうことがあるんだけど、全然痛くないし気持ちよすぎて、
お
ですごく室温が快適だったの。
いい店じゃないですか。
そうだから、うん、寝ちゃったの、そのブリーチされながら。それで、うん、
たまにいるわ、まあ、そういう迷惑そうな人。
いや迷惑じゃないから、別に美容院で寝ることは普通だから。
なんか髪切ってもらってる途中でこういびきをかけ出した。
いびきはかいてない。
いびきかいてる。いび寝てるんでしょ。
寝てるよ。
いびきかいてるかどうかわかんない。
わかんない。でもうっすら寝だから、うっすら寝。
うっすら寝ってなんだ。
うっすら寝だから。でね、その店に入ってきた瞬間にね、はあ、なんかブリーチって高いんだな。昔は高くないのに高くなっちゃったんだとかって思いながら、がっかりしながら入ったんだけど、そこしかないから、
うん、ああ、いろいろと調べた結果ね。
そう、うん、したらね、ジャニーズ WEST っていうグループのね、じゃないか、じゃないかっていうね、優先がね流れてきたから、なるほどねって思ったんですで、なんか運命的だなと思って
、 ね、
それが終わったらね、
自分の感情とリンクしてるからね。
そうで、じゃないか、じゃないかが終わってね、うん、であんまこのグループのこと詳しくないな、でもこの曲は好きだなとかって思いながらね、はい、聞いてて、そしたらなんか 2,3 曲別の曲挟んでね、うん、ルールールールールールってこう聞き慣れたイントロ流れてきてね、うん、嵐のワンラブ流れてきたんですよ、うん、なんか100年先も君を誓うよってなってて、愛をか、もうワンラブ流れてきたらもう一生こう通うしかないのかなとかって思ってたな、うん、でなんかその流れでそのブリーチで寝てて、うん、でふって起きた時に、私マジで本気で無意識にあの頭やってくれてる人に、あれ今キンキーツいなかったもんって言ったら、
いねえよ。
そしたら、え？とか言って、なんか今、さっき曲がなんか、流れてましたね。ちょっとよくわかんないです。多分そうだったと思いますね。なんか声が。とか言って、うん、とか言って、あ、お疲れなんですね。そうですね。
まあ、グースが寝てるくらいだから、
ね。なんか疲れてますね。とか言って、 で、じゃあもう結構経ちましたんでシャンプー台の方へとか言って、はぁとか言ってフラフラしながら行ったの、うん、でバーって流して戻ってきて、その人乾かしながらだんだん顔が曇ってたの、
う
ん、その美容師さん、うん、私も乾かされながらうつらうつらまだしてたんだけど、うん、パッと見たらあまりにも輝きすぎてて鏡がびっくりしてえってなったの。そしたらこのプリンのところだけ異常、もうなんつうの、朝倉大輔さんぐらいの色になってんの、このプリンの部分だけが。
あ、高校としてんのね。
うん、だからもう逆プリンですよ、いわゆる
なんかもうややもするとハゲてるみたいな、アルシンドみたいな。
でもあやっばって思ったの。そしたら美容師さんの顔パーって鏡に見たら、あやっばって顔してんので
、もそれ吉川さんのせいでしょ。
いや、せいじゃないから、絶対にカラーは入んない私は、
うん、いやだから私は色が抜けない人なんですよ、うん、っていう情報を強く強く訴えた結果、
うん、
まあしっかり抜けてしまったってことでしょ。
まあそうだね。でそしたらその美容師さんが、うん、まあそのみたいな、ブリーチ剤ってその美容院によってやっぱり使ってるの何種類かやっぱその違うので店舗によってみたいな、
うん、
なんかこんな気はしたんですみたいなこと言い出して、じゃあさーみたいな、
止めて、だから止めたじゃん。
だからだったらさ、そんな気はしたんだったら5分ぐらい置いたところで一旦見ろよ、こっち寝てんだからって話。
いやいや、だから寝てんじゃないよ。
いや本当に
止めてんだから。
それで、
うん、
マッキンキンになったんですけど、なんか嫌でその色が、
うん、
なんか嫌で、金髪といってももっと抜けるような金髪とかだったらいいんだけど、ちょっとメッシュっぽくなったんだけど、
うん、
あんまり好きな色じゃなくて、なんか黄色いし、
うん、
黄色みがちょっと強くて、
今抜いてるからね。
もっと、ね、やるんだったら無事抜いて金髪にしてほしかったんだけどっていう感じで、
うん、
こんな中途半端な色で生きていたくないんだよねって感じで、
うん、
この色にね今したんですけど、これ何の話でしたの最初。
絶望した話でしょ。
絶望。そう、それで、うん、私はなんかね、どうしようかなと思ってね、これ2回目のこのカラーのお金とかも取られるのかなとかって思いながら、
うん、
そしたら桜ガール流れてきたんです、ニュースさんの、
はあ、
すげえジャニリス高えなって思いながら、
うん、
桜ガール流れてきたらもうこれはもう従うしかないよね。
ちょろいな、
うん、もう本当にマジでちょろいと思う、うん、あれジャニーズの曲流されたら何でも言うこと聞くんだからそれでね、またね流して戻ってきたわけで、まあこれくらいだったら大丈夫かなって思って、
うん、
でそしたら美容師さんが、じゃあもう以上で大丈夫でしょうかって言って、もう閉店時間30分過ぎてるわけその時点で、で私がまたうとうとしながら、あごめんなさい前髪切ってもらっていいですかって
追加注文
そしたら、あかしこまりましたって言ったの。した
らいいお店だよ。
なんか別の曲が流れてたんだけど、そしたら何度でも何度でも何度でも声をからし呼ぶよってドリカムが歌い出したの、
うん、
何度でも何度でもやってくれるんだこの人って思って、
うん、いやいやあんたが言うからだよ。
いやもうすごい、なんか私声
何度でも繰り返し呼ぶから仕方なくやってんだ
よ。すごいなって思って、
うん、
神がかその DJ かなって思って、それ裏に雇われ DJ いるなって思
う、ね、メガネの中にカメラがあるのかもしれない、
うんうん、って思いながらですよ、
うん
まあ、そんなことをドリカムという単語で思い出したっていうことなんですけど、あれこれシャー効果出てるだから絶望ですよ。それ一回絶望したってこと、そのもう逆プリンここだけ真っ白になっちゃって、うん、真ん中だけ、それがもう最悪だなって思ったよね。
なるほどね、
うん、好きな髪色じゃなきゃ生きていけないから、うん、そういうことですね。絶望しました？
してないな別にそんなに絶望は
したじゃんこの間。
え、
うん、廊下で似た虫を見て、すごい落ち込んでたじゃん、なんかなんかだからもうしきりに何そのフレーズっていうぐらい話の、うん、話題の中心に持ってこないでくださいって何話題、ね、話題の中心に
ずっと言ってんの、
うん、
生態について、
うん、うん、ちっちゃい頃 それとの思い出とかね、
うん、そうでこういうエピソードがありまして、
うん、
あそういえば G といえばみたいな、
うんうん、
で今度もうね、うん、この辺全部ピーかかってると思うけど深いすぎるから、
うん、いやだからっていう知識を教えてあげたの。
いらねえんだよ。
なんでよ。だってさ困るじゃん、その間違った対処をして、
うん、
その虫がめちゃくちゃ嫌い、そんな嫌いなのに、
うん、
そんなことになっちゃったら大変だから、
ブラックキャップ置いとけばなんとかなるんだから。
いやだからブラックキャップなんか今もう学習してる恐れあるからね、あの人たち、
うん、でお前学習して、うん、もしだから効果がなかったら別の方法考えるよ。
だから、うん、細かく読み上げて
調べる調べる
を教えてあげたの、
うんうん、
でその情景を分かりやすく表現で説明してあげたの。
余計なお世話だよ。
ほらね、この切れ方話題の中心に出すなという謎のフレーズ、う
ん、
そうそう、
対処しますって言ってもう終わってんの、
うん
うん、そこで終わってんだよ、うん、引っ張り出してこないで。
いやまあでも足りないから、ね、
いやいやいらねえっつってんだよ、
知識が全然ない、
いらねえっつってんの。
でもなんでそんなに嫌なのかがなんかそのためになるおばあちゃんの知恵袋的な話をこちゃしてるつもりなのに、
うん、負けっつうの。
負け、
うん、
負きます。はい、
このラジオやってると私のイメージがどんどん損なわれると思う。
極芸ギミーシェルター、吉川かなです。
ラジオネーム完結戦さん、
はい、
吉川さん、吉野さん、極芸室、はい、
極芸室、
ふう、疲れてきましたね。酸素が、うん、歌ったりとかすげえしてる。
いやだからもうさ70分喋ってんのよ。
読みます。
はい、
突然ですが私完結戦の最近の趣味をご報告させていただいてもよろしいでしょうか。
下手くそか。
あ、これ私めっちゃ調べたやつだ。
は、
興味ないなどとおっしゃらずどうかお聞きください。
大丈夫だよ、興味あるから
私完結戦、うん、最近落語と小説にドハマりし就寝しております。
お、
小説、特にミステリー小説を読みふけり、落語に至ってはのべつ聞いております。これはもうあの休むことなくという意味らしいですね。
のべつ幕なし
というね、うん、落語小説そしてドラマ CD、 いずれも想像で保管することでやっと楽しめます。
確かに、
作者かっこ語り手と読者かっこ聞き手が一体となって作り出すと言っても過言ではないでしょう、
うん、
また聞き手かっこ読み手によってイメージが千差万別なのも重黒い。重黒いというのは、江戸時代の言葉で面白いをシャレて言った言葉だそうです。もとい面白いところですね。お二人は他の人とのイメージのギャップに驚いたことなどはありますか。また最近のご趣味は何でしょう、お聞かせください。あのね、他の人とのイメージのギャップは私はこれは驚いたというか困ってます。
何、
脳みその中の映像だけは共有できないんですよ人間って。
うん、
文章はそのまま渡すことができるけど、
はい、
で この設定で私はだから家がここにあって学校がここにあるっていう設定で書いてるんだから、この間にそんな乗り物に乗るわけないでしょと言うんだけど、なんでそれが乗ってないでどこに書いてあるんですかみたいな、確か書いてはないけどさみたいなこれ困る本当に。このなんだろう、この、頭の中にその文章から受けるとかなんかそういう、うん、感性が違うことによるイメージの際はもうめっちゃ困る。その共同作業で何かをやるという上で、う
ん、まあ、だから打ち合わせするんじゃないですか。
そうだからもうめっちゃ言う、うん、でも最近は台本にもすげえ書いてる、
うん、
これが大変。
まあでもイメージを共有するために説明は必要でしょうけど。
必要ですけどね、そりゃ必要だけど、いやもうね、あまりにも違うとね、びっくりする、やっぱ。
うん、
でもね、人間の脳みそってこんなに違うかねっていう、同じ文章を読んで、うん、まあ作った人間と読む人間だから若干違うかもしれないけど、こんなに差があるんだって、ちょっとびっくりすることもあるね。
うん。
うん、最近のご趣味、最近のご趣味はね、まあでも、私、再び服ですね、あとメイク。
お
う。うん。蘇ってきましたね。
おう。
あとネイルとかね、あの離れてたっていうか、うん、もう飽きたなと思って、どうでもいいかなと思って、うん、やめてたんですけど、
はい、
あのもうああいうのってさ、もう最近100均とかでももうガンガン買えるから、
うん、
別にそんな高いもので揃えようとしなければもうある程度のことはできちゃうんだよね、うん、
まあまあまあ、いろいろと創意工夫はできるでしょうね。
そう、うん、で最近だからあのこの間一瞬でバレたんだけどいやこの間一瞬でバレてびっくりしちゃったんだけど、
いやそれはあのちょっと僕は割と目ざといタイプだからです
よ。そうなんだよ、もうね本当に目ざとすぎてびっくりしたんだけど、
もうよく言われますもん、よく気づくねって言われます。
うん、吉川、あれ吉川さん鼻高く見えるメイクしてるなって、
うん、
何それ、
いや珍しかったんですよ、
うん、初めてだもんえ、何気づいてんの。
俺、吉川さん珍しいですよね、鼻高くするメイクしますねって言ったら
私鼻が小さいからせめて高さを出そうと思って、私のノーズシャドウの入れ方が下手だったんだねって。やっぱりあれかな、メイク あのする場所の照明とかをねもっとちゃんとしないといけないん
です、周りのせいに早速
ね、本当に環境のせいなんでしょそれは。やっぱり
テスターでなんとかしようと思うから
ね。悪いけどノーズシャドウを入れるときにあの眼鏡取らなきゃならないからね。
でまた視界がボヤボヤボヤ。
そしたらもう視界がボヤボヤボヤボヤボヤボヤで、もう全何にも見えないからね。
勝手家でやりなさいよ。
そう、難しいからね。でそれが似合うかどうかで ね、
テストをね、あのしないとね。
だからメイクや服、うん、もう服もね、最近ワークマンにむちゃくちゃハマりまして。
お
ー、うん、ワークマン知ってる、
なんかこれもワークマンで買ったんだよとか言って、割となんか靴1000円とかって言ってますもんね。
1000円、うんうん、でシャツ今日着てないけど、昨日、ワークマンの390円のシャツ着てたの。でキャップが299円。
安い、
うん、
本当に
めちゃくちゃ可愛い
かといって、うん、そのなんか安物テイストじゃない感じの、
さすがにそんなに厚手 あのちゃんとした生地のシャツとかそういうのは、うん、まあ求めちゃいけないよねっていう、ま
あ、割と消耗品のね、うん、感じはあるんで。だから
でもキャップ見た、
もういいですね、本当に、うん、なんかすごく涼しさもありそうだし、うん、あのちゃんとその熱射病対策というか、
うん、
直射日光は避けられる感じの素材だったし、
そうそう、
靴軽いですね、あれね。
そう、靴めっちゃくちゃ軽い、おすすめしたんですよ。
びっくりしました、本当に、うん、持った時にふわって、
そう、えってなるよね、うん、持ってないみたいな、
軽いダンベル持ったみたいな感じの、
なんか今ちょっとマウンティングしてこなかった。
え、
うん、俺は力がありますから、あのダンベル的なもので例えちゃいますけどみたいな、なんかなんかなんか上から来なかった今。
被害妄想も甚だしい。
なんかあんたはなんか非力だろうから、そんな感覚わかんないでしょうけどみたいな感じ出してこなかった。
どういうこと？
うん？あのダンベル自体になんかそのなんか重すぎて動かせたこともないんでしょうけど、俺は余裕であんなの片手でいけちゃうんで、あ、軽めのダンベルだなって思っちゃったんすよみたいな。
逆に聞きますけど、吉川さんダンベル持てないんですか？
うん。でもだってダンベルなんてだって別に。
どうした？どうしたんだ？
鉄アレイとかその、
ちなみに最近の私の趣味は、うん、多分筋トレです。
あー、やってんね。だいぶなんかあのまあほんとちょっとずつチチとして、まあゆっくりなんですけど、
うん、
でもまあ細くなってきたというか引き締まってきたというか。
ありがとうございます、
うんうん、あれもうちょっとあのなんつうの、おまんじゅうみたいだったみたいな団子三兄弟を一人で体現してる感じだったんだけど、
でもでも全然ね、理想とする体型はほど遠いんですけど、
うん、いやだから
先ね、あのだから共通のね、その筋トレ趣味の人ができて、
うん、
ちょっとあの巡り合わせで、
へえ、
うん、でまあなんかこういうのやってるんですよって話をすると、うん、あそここういう風にするともっといいよみたいなことを言ってくれるんで、
うん、
割とその人のアドバイスを聞きながらね、もう週ごとにメニュー変えてるみたいな。
うーん、
まあ、しばらくやって、うん、さらにあのここの部分をこういうメニューに変えてみたいなことやってますね、
うん、あでも私あのあれもう一個あったわ、あのもう当たり前になりすぎてて最近、
は
あ、あのまあ、断続的でずっとじゃないんだけど、うん、とにかく断食。
あ、断食、
うん、
あだからファスティングダイエットね、自分には合ってるって言って
ましたもんね。ダイエットっていうかもうダイエットでもなくなってる。もう食べない、基本的に。
恒例行事ファスティングが
必要がなければ食べない。さっき食べたけど、あのだから食べるときは食べるよ、
うん、
出していただいたときとか、
はいはい、
もしくはもう本当にこれちょっと体が多分やばいんだなとか、
ギリギリだな、
なんかね、なんでそれをやってるかというと、今本書いてるからなんだけど、
はい、
集中力が半端じゃなく
上がる
の。もうまこちゃんの本 あの終盤とかも絶対あれ食べてないからかけたんだもん。
へ
ー、頭の中がすごい冴えるんだよね。
すごいですね、
うん、なんだろう、
典型に目覚めたみたいな感じ
だ、ね、だからそうぼやっとしてるとか、
うん、
なんかこうふわっと、
まあまあでもありますよね、集中したいのに集中できないみたいな。
そうそう、うん、で最近はもうなんか結構慣れてきたから、
はい、
お腹が空いたらあの ラムネを、スニーカーズじゃないです、ラムネ3粒ぐらい一気に口に入れて
今ファスティング中です。ちょっと今あの鋭さを感じました、
うん、ファスティング中です。
あ、そうですね。
であのラムネ3粒、
はい、
口の中で溶かして、まあ、ある程度になったら、まあ、噛んで食べちゃうけど、で
ブドウ糖か、
うん、そうブドウ糖を取って、
はい、
あのブドウ糖が足りなくなると空腹を感じるから、
うん、
それで炭酸をガーって飲んで、そしたらもう終わり、何も食べない。
ちなみにあの千葉さん流でもあるんですけど、
うん、
お腹が鳴った時に、
うん、砂糖を飲む、
まあ、そうですね、
うん、そのまま
スティックシュガーをそのまま飲んで、うん、血糖値を上げることで、あの空腹のサインは、うん、あの糖分が、
そうなの、うん、
血中濃度があの下がってきたっていうことの、うん、お知らせなので、
うん
うん、そういうことをするっていうこともありますけど、そういうみたいなもん
ですね。そうそう、でその状態でさ、うん、あの筋トレしたりさ歩いたりしてるのよ。
あ、ね、痩せますね。
ギュンギュンに痩せてきてんだよ私。
確かに痩せてます。
もう
吉川さんマジで細くなりました。
私多分ね、
うん、
ウエストのサイズとか この辺あんまり痩せないけど腕とかは、うん、でもまあお腹、太もも、足、うん、あと指、あのちなみにあの指は買ったんですけど私ちょっと前に、うん、もうどっか行った。
あ、昨日。本当ですか、うん、でも安心してください、もうあの今日もクリームパンです。
クリームパン手が、
はい、
それは指が短いというか手が小さいということじゃなくて、う
ん、両方ともです。
え、あでも赤ちゃんみたいだねこれ。確かに言われてみたらすごく手が丸かった。
はい、ベラボ
ー。え、いやもうちょっとなんかブラッシュアップしてから出してほしかったよ今の。武田鉄矢さんをやるならば。いやもうちょっとなんか自分に甘くない？
そうでもない、
もう一回やってみ。
はい、ベラボー。
なんかそのやりたいことはわかるけどって言ってコメントに困るじゃん。なんか似てないとも思わないけどみたいな。
どうでもいいよ。はい、まあというわけでペラボにいただきましたので、はい、今回も紹介していきたいと思います。
お願いします。
いいですね。あのやっぱりあの呼びかければ答えてくれる、メールがないといえば答えてくれる、素晴らしい。
いや、打てば響くファンっていうのは本当にありがたいものですね。
これからも継続的にねメールを送っていただければと思います。
お願いします。
絶賛募集中ですよ、はい、というわけでご紹介していきたいと思います。ラジオネームズッカザさんからいただきました。吉川さん、吉川さん、曲ミス、はい、
キャミ
ス、ズッカザです、はい。まずはナスコミとさんおめでとうございます。ありがとうございます。またナスコミに行く理由ができて嬉しい限りです。本当にね、あのズッカザさんは和風曲芸のためだけに来てくれてるらしいんで、
本当ね、でもありがたいね。そういう方他にもいらっしゃいますけど、
毎回本当にね申し訳なかったら結構早めに来てくれて、うん、午前中10時ぐらいかなに到着して、うん、この後はどっか回るのって言ったら、あ、いや、ここにしか来るようがないんで、ちょっとまあ周りブラーっと来たから またもう一回挨拶し
ない。いやでもあの、はい、極端にそうですよ、あのアホリストさんとかもそうだからね。そういう人たまにいますけど、
すごい本当にありがたいですね。貴重な時間をまあ足しげく通っていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。今年も会いましょう。はい。ね、5月から30度を超えたりして夏が来るのがすでに怖いですが、
なんかね、
本当に気をつけてくださいね。
うん、
暑い中でお二人に会えるのは楽しみにしております。さてペーラボに初のメールを送らせていただきます。あ、初めてか。
そうなんだ。
今回ご提案というか思いついたのは、曲気味を YouTube でも配信するです。うん。うん、現在和風曲芸の広告畑でもある曲気味はポッドキャストのみの配信になってますよね。間違えていたらすみません、うん、あ、いや合ってますよ、うん、まあ、厳密に言えばね、あのホームページでもあの公開はしてますけど、うん、一応ホームページ上でも聞ける、あ、そうそうそう、うん、ホームページ上でも聞けると思いますが、個人的には曲気味を聞く手段が少ないのかなと思いました、うん、ポッドキャストは正直そこまで世間に浸透していない印象があるので、うん、おー、そうか、初めて曲気味を聞こうってなっても敷居が高い気がします、うん、ホームページに関しても個人的には曲気味を入り口として和風曲芸さんのドラマ CD に興味を持ってもらうのがいいのかなと感じているので、ホームページまでにたどり着く人が少ないのかなと思います、うん、なるほど、そんなことも踏まえていつでも誰でも聞くことができる YouTube などにラジオを投稿することで今までよりも入り口を広げられるのではないのでしょうか、うん、あ、間口を広げるってことね、うん、Twitter に曲気味更新のツイートを投稿する際も和曲 .com の URL だとサムネイルが表示されませんが、 YouTube の URL だとサムネイルや説明文が表示されるっていうメリットがあるので、視覚的に興味を持ってくれる人も増えるのかなと思います、うん、YouTube に投稿するっていうのは、手間が増えてしまいますが、そういった試みもありなのかなと思って提案させていただきました。よければご検討ください。それではということで、YouTube 公開今回はしていると思います。
お、
うん、
え、今後していくの？
どうなんでしょうね。どれぐらい手間がかかるかわかんないですけど、まあ、基本的にその割とラジオが長めじゃないですか、うん、私たちの番組は、
まあ、そうですね。
1時間近くあるので、うん、1時間まあ、あの毎日は越すこともありますし、
うんうん、
だその辺のエンコード時間とかもあって、うん、公開時間が多少ずれる可能性はあるとは思うんですけれども、うん、基本的には和風曲芸のサイトじゃないや、和風曲芸チャンネルの方で、うん、更新をしていく予定でございますもんね、今のところ。
でも私もこれやればいいのにって思ってたよ、5年ぐらい前から、
うんうん、
でも多分何かの理由でやんないって言ってたんだよ、誰かの、わかんないけど、
エンコードの時間がかかるってことじゃないですかね。あと毎週の時だったから、
うーん、わかんないんだけど、だからそれはだから一回ポシャった覚えがあるなと思ってた、これを言いながら。でもまあやるんだと思って、
うん、
ね、まあでもやった方がいいと思うよマジで。
そうですよね、
うんうん、なかなかね見つけられないよね、
うん
うん、あの本当にそのなんか関連動画みたいなやつがさ出てきてくれるありがたい機能っていうのが YouTube にあるから、
はいはいはい、
何これ っていうことがあり得るけど、 YouTube だと、うん、ポッドキャストは本当にもうピンポイントでそれって狙って検索しないと。
そうですね、
うん、吉川かなのファンなんて今もう世の中に10人に満たないんだから、
まあ、だから最近はちょっと少なくなりましたけど、うん、一応そのポッドキャスト経由で来てくれたって人で多いのが、うん、何ダウンロードランキングで上位に上がってたから聞いてみたっていう人が多かった、ね、
いやだからそう、それはそうなんだけど、ね、うん、まあだからさ、そこだけに頼っててもさ全然限界あるよねっていう感じ。
そうですね、
うん、だからまあ YouTube で 今後ね公開できるとすれば、でそれ高音質のものをダウンロード販売していくというサイクルができていけば一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、
うん、
なんでまあ今回から、うん、更新をしていく予定ですので、
はい、
ぜひそちらもね、一応期間限定にはするみたいです。1ヶ月2ヶ月ぐらい、
うん、
で最新な、基本的にポッドキャストの方は2ヶ月まで残ってるみたいなんですよ。
2ヶ月まで、
2ヶ月間残ってる。だから例えばこう今日公開されたものが2ヶ月後まで残ってる、う
ん、なるほどなるほど、
うん、だから割と過去まで遡れる、
うん、
まあ各種更新っていうのもありますけど、
うんうん、
なんですけど、まあYouTube の方はもうちょっと早めになるのか、うん、もしくは削除するタイミングがちょっと違うのかっていうのはあるかもしれませんが、うん、基本的には YouTube でも公開していくという方向性に、まとまりましたので、
うん、
ぜひそちらもですねお友達に広めてこの URL クリックすれば聞けるよみたいな
状態。なんかな、 YouTube だとでもまあまたこれめんどくさいのかもしれないけど、もう本当にただただ静止画出してるだけでいいから、
うん、
音声はさ、なんかさ10分刻みとかにした方がいい気がするよね、マジで。
例えば、
うん、
YouTube の公開はちょっと遅らせるとして、
うん、
その吉川さんが本編聞いて何秒から何秒まで今回はっていうことで10分ぐらいの範囲で、
うん、
スポットを探してもらって、
うん、
それを公開していくっていうのってどう思います？
別にいいけど、その私が選ぶところって多分違うと思うよ。だって私がそういうのを選別した時に、あ、いいですねって普通に言われたことマジ一回もないもん。マジ本当に、うん、全然一般的じゃないみたいなこと言われて、
うん、
どうせ修正されるんだよ、
うん
うん、いいけどね、選ぶけどマジで私はここがいいと思うけどね。
わかりました、わかりました。じゃあこっちで選んでおきます。
いいです、私がやります。第一候補、第二候補、第三候補までね、
うん
うん、で第三候補なんでしょう多分採用されるのはね。
いやー、この人の感性特殊なんですよ。
特殊とかじゃないです、うん、私はそのなんか、まあとにかく皆さんね、もう私たち正味1時間半喋ってますからね。皆さんのところにどれほど、
私たちっていうか
何が、何、私たちっていうか、そこで止めるの何、私たちっていうか、
はい、
何、
私
はでも私のせいではないっていうことだけお伝えしたいんだよね。ご飯のせいなの。ご飯の。うん。
まあ、とりあえずね、YouTube の公開の部分に関してはね、もうちょっと詰めるところではありますけれども、う
ん、はい、ね、
また一つペーラボにご投稿いただいたおかげで、
はい、
実現していくものになりましたので、
うん、やったね。
ね、楽しみにしていただければと。
これ、せっかく公開するんですから、
うんうん、
皆さんこれ、お、公開されたんだ、へーって言って、この番組聞き終わらないでね。なんかその、うちから何かしら告知があるでしょうから、リツイートとか、
うん、
自分で、あ、やばっ、面白いの見つけてしまったみたいな、もろ自作自演でもいいから、なんか書いてよ、なんかツイッターとかインスタとかに、なんか
それは本当に大事なんですよ、
う
ん、
あ、やばー、
うん、
めっちゃ面白い、え、ハマりそう、やば、課金したいみたいな。
和風曲芸10周年、
うん、
和風曲芸は大きく動いております、
うん、
それはですね、ファンの方々にも、
うん、
ぜひ実現していただきたい、
ね、
行動に起こしていただきたい、
なん
か、ね、ということ
で
ね、
本当にそうですね、年末ぐらいには、
うん、
ついに山が動いたっていう形にしたいのでね。そうそう、皆さん、和風曲芸のファンの皆さん、みんなで協力して和風曲芸頑張ってこうモチベーション上がるように、メールのネタやら番組がもっと面白くなるようにっていう協力する姿勢足りないんじゃないですか。吉川先生、一番そこがちゃん。
ということで本当にね、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
ねえ、お願いします。
あんまりこういうことはないんですけれども、うん、私本当に、包み隠さず申し上げますと、うん、湿度がちょっと上がりすぎ て、うん、今ちょっと吐きそうなので。
私も今、ものすごい急激な暑さで、で、今大声出したじゃないですか。はい、すごい、めまいがしてるんで。というわけで、パーソナリティ2人が倒れる前にね。
終わりだ、終わり、終わり。
もう
今回も終わりだ。
空気の入れ替えを、皆さんも、ちゃんとね、空気の入れ替えをしてね。体調には気をつけてください。私のように、この時期にファスティングしようとしちゃいけません。はい、慣れてる人、向いてる人しかやっちゃいけません。というわけで、じゃったらは閉店ガラガラヤシの一平ゲロゲロゲロだそうです。